まあ体調が良くなったんでね先週に引き続き、立て続けに収録をしてですね、2週間分のネタを放出しているところではございます。稲荷慎之介的妄想曲でございますよ。世の中も6月になってます？なってますかね？私の大っ嫌いな、よさこいソーラン祭りなんかもやってるんでしょうけど。嫌ですね、あれね。私は好きじゃないですね。まあまあ。まあ今日の収録はその辺のぼやきを話しする内容ではございませんので、趣旨に沿ったもので、行きたいなと思ってるんですが、だいたいぐちゃぐちゃになって、最終的に何言ってかかんなくなっちゃうのがこの世の常、っていうところでございますんで、ご容赦いただきながら今週もですね、今何やってるんですか皆さん。車運転してるのか。そうですね、この間も会社の方が、ポッドキャスト聞くんですよなんてことをおっしゃってましたんで、結構聞いてらっしゃる方が多いんですね、ポッドキャスト。まあその TikTok とか YouTube とかって動画を見ちゃうと目捕まっちゃうとね、他のこと一切できなくなって、ケツに根っこ生えて動けなくなっちゃうじゃないですか。ですんで私の場合なんかは YouTube でも音だけをダウンロードしておいて、聞くだけ聞いてるっていう、使い方したりとかしてますよね。どうでもこうポッドキャスト耳だけだと他のこともしながらっていうことができますんで、まあ好きな時にね、好きなことをしながら、なんとなくながらで、どうでもいいような話を聞いてるっていうところ、多いですよね。でよくそうね、30代中過ぎぐらいかなとか、アラサーとかね、アラフィフ、アラフォーとかね、その辺のぐらいの年齢の方が聞いてることが多いみたいですね。私のポッドキャスト、年齢層をずっと調べていくと、男性よりも女性の方が聞いてる方が多いんですね。で、女性の方もだいたい40代前半から、30代後半の方の視聴率が高い、聴取率が高いっていうところで、集計が出てますんで、まあ、お昼、今日なんかもね、皆さんもしかするとお休みなのかもしれませんね。まあお休み、洗濯物を畳みながらなのか、洗濯しながらなのか、昨日の夜食べ終わった後の食器を洗いながら午前中聞いたりなんかしてるのがよくわかりませんけれども、まあしばらくの間ですね、ちょっとだけお付き合いくださればなーっていうところでございまして、まあね、日曜日、お休みの日の、お休みの日をいかにこう充実したものにするかっていうのは、一日のスケジュール組ではなくて、始まった時の午前中の2時間、10時までに何かを終わらせることができるかどうかで、その日の休みがいかに充実するかっていうところにかかってきますから、まあその辺のですね、一助になればいいかななんて思っちゃったぐらいにしてるんですよ。アリアナグランデですね、セブンリングスっていう曲を流しながらっていうところではあるんですが、あらかじめお断りしておきますけれども、この選曲はですね、私がやってるわけじゃありません。YouTube ミュージックが勝手に選んでくれてるのをただ普通に喋ってるだけです。で、なんとなくこう、あ、この曲3分だなって思ったら、こう3分で一旦こう切れるような、話の展開にしたりとかしてるだけで、特に何も考えてないですね。で、最近うちのかみさんなんかも他のポッドキャスト聞いてるらしいんです。私のポッドキャスト聞かないんですって。私のポッドキャストは絶対聞かないって言ってるんですけど、死んだ後に聞くっつって、言ってるらしい、言ってるみたいなんですけどね。で、聞いてると、その他のポッドキャストやってらっしゃる方、結構収益化がちゃんとしてるみたいで、まあ、Spotify ですとか、iTunes とか、あと Google ポッドキャストですとか、そういったところのスポンサードを受けながら、結構なお金を稼いでらっしゃるようなんですよ、ポッドキャストで。で、どうやってやったらそんな金稼げるんだっていうところではあって、別に金稼ぐことを目的はしてないので、全然真剣味はないんですけれども、最近さすがの神さんも、ポッドキャスト用のミキサーですとか、ポッドキャスト用のマイクですとか、そういうの買おうかって言ってくれたりとかしてますよね。別にそれをつけたからといって金になるわけじゃないんで、まあ今まで通りでいいんじゃない別にって ねえ、お金稼いじゃおうと思っちゃうとすごくこうのしかかってくるものがあるんで、めんどくさくなっちゃうんですよね、今度逆にね。逆によ、逆に言うと。で、まあいいや。私も50を超えてですね、今年で53になるんですけど、やっぱりこうおっさんになってきてよく言う言葉っていうのが、逆に、要するに、つまりさ、この3つ、これを言うようになると本当おっさんだなって思うので、日常の会話の中でもこの3つの単語はできるだけっていうよりも絶対使わないように、日常会話っていうのをするように心がけてますね。はい。まあ、どうでもいいですよね。どうでもいい話ですよ。まあ、今回、第3弾ですよね。インドネシアバリ島旅行記、第3弾。まあ、3弾目言ってもね、1弾目、2弾目がちゃんとできてるかっていうと、まあ、それはまあいいや、別にっていうところで3弾目。いろいろそのネガティブな部分で感じたことっていうのを残していこうかなっていうふうに思っているんですね。はい、アリアナグランデセブンリングスの曲が3分で終わったんで一回ここで話を終わるんですが、今度はエドシーランのシェイプオブユーですね。この曲も随分聞き飽きちゃいましたよね。何回も聴いてるからこうやって YouTube ミュージック出てきちゃうんですけれども、まあそこはしゃあないですよね。うんうんって感じで私が、25ぐらいの時ですから、もう27、8年前からその上海にいたりとか北京にいたりとか、30手前ぐらいまで、中国で生活をしてたんですよ。で、まあ、約20年ぶりぐらいに今回海外というところに行ってみたんですよね。で、やっぱり20年っていうと、二昔、まあ10年一昔、まあ二回りぐらいっていうところなんで、結構こう変わってるなっていうところは、こう感じてたんですよね。で、その20年ぐらい前ってどういう時期かっていうと、当然携帯電話ってなかったんですよ。で、日本での携帯電話っていうのも電話番号メモリーが3つしかなかったりとか当然社名とかなかったですね。社名とかなかったし、いわゆるその E メールとかっていうのもなかったんですよ、その時代ですよね。で、まあインターネットっていうのもないわけではなかったんですけど、全然普及してないんですよね。まあ情報を収集するっていうんだと、最近ググって一発とかって簡単な時代にはなったんですけど、まあとかくやっぱり自分で書物で調べたりとか、人づてで聞いたりですとか、自分の足で実際に調べたりとかっていう時代に、私は北京で商売してたんですね。で、まあ上海にいた時代っていうのも、まああるコミュニティにはいたんで、まあ留学生として行ってましたから、その留学生仲間ですとかね、留学生の先輩ですとか、まあそういう人たちからいろんな情報を仕入れて、まあ上海っていう街の中で遊んだりとか、まあちょっとだけ悪いことをしたりとかっていうことはしてました。で、とにかく自分で調べた情報だけしかないんですよ、頼るところっていうのが。でも今っていうのは、その YouTube で見たりとか、いわゆるググったりとかすることによって、今現地がどうなってるかっていうのを簡単に情報って集めれるんですよね。まあ神さんは私と18違いますんで、まあまさにそういう時代から海外で留学したりとか、まあ海外に遊びに行ったりとかっていうことをしてるんですよ。で、まあ今回その神さんに全部アテンドしてもらってついては行ったんですけど、その神さんが信じて歩いてる情報源っていうものが、私にとってみたら信用できない情報源なんですよね。で、まあ、神さんバリ島に行くのは何回目からしい、2、3回行ってるらしいんで、まあ知らないわけではない、全く初めての土地ではないとは聞いてはいるんですけど、その街の歩き方とか見てると本当に危なっかしいんですよ。もうとにかく危なっかしいんですよね。まずびっくりしたのが、その 初めてではないにしても、その普通にサンダルで街中歩くんですよね。まあ確かに暑い国なんでしょうがない、靴履いてると暑いんでしょうがないんですけど、例えばその車がいっぱい往来してますよとか、道のね道路状況があんまり良くないですよとか、まあ夜なんかも街灯が日本みたいに常についてるわけではない、そんな薄暗いところをサンダルで歩くんですよ。ちょっとね、私にとってみたら嘘だろっていう感じなんですよね。で最初1日目2日目ぐらいは私もサンダルでは歩いてみたんですけど、もうとってもじゃないけど怖くて歩けないんですよ。怖くてっていうのは恐ろしくてって意味でね。まあ確かに慣れないサンダルなんで疲れてっていう意味の怖くてっていうのはあるんですけど、もう暑いけどもうとにかく靴をちゃんとしていつでもどういう風になっても平気なような繕いにしていかないと、もうとってもじゃないけど私は怖いんですよね、海外というところを歩くのが。とか道を歩いていても、まあ女性だからっていうのはあるんでしょうね、一生懸命私の後ろについてこようとするんですよ、ほっておくと。だそれはやめてくれと。いくら安全とはいえよ、安全とはいえとにかく俺の前を歩けと。前を歩いてくれないと何かあった時にこちらが対処できないからって。で本当はこう2人で並んで歩いたりとか、まあ、手まではつなぎませんけれども、なんでしょうけど、いかんせん道路事情が悪いんで車がビュンビュン歩いてます、走ってますから、2人並んで歩くってやっぱ危険なんですよね。でどうしてもこう一列縦に一列になって歩くんですけど、ちょっとね気を許すと必ず私の後ろを歩くんですよ。やめてくれと、俺の前を歩けと。そうしないと危なくしょうがないとかっていうところのなんですよね、危機管理意識の低さっていうんですかね、そこをすごく感じましたね。私がこう上海でそれこそちょっとだけ悪いことしたりとかしてる時代も、やっぱ伝聞なんですよ。でその留学仲間だったりとか留学の先輩だったりとかが、あそこでこういう風になってるところであれば安全だから大丈夫だよとか、実際そういうところに自分が見に行って、あ大丈夫そうだなって言って初めてそこに手を出したりとかっていうところなんですけど、今っていやネットで大丈夫って言ってたしってなんかそれなんですよね。おおちょっとすごいなっていう感じがしましたね。ここまでなんて言うんでしょうね、海外にいるということを手放しっていうのがちょっといかがなもんなんですか奥さんっていうのを感じましたね。まあそれを言うとね、せっかく2人で楽しくやってるのにっていうのが水を差すことになっちゃいますんで、あんまりしつこくは言いませんでしたけど、やっぱこっちが気使っちゃいますよね。すごく気使って、歩いてましたね。両替一つするんでもカウンターにこう身を預けないとかね、一歩引いてるとか、交差点でこう道路を渡ろうとする時もギリギリまで交差点の手前に行かないとか、人とすれ違う時っていうのも必ずタイはこうその人に向けるとか背中を向けないとかっていうことを常に気にしてましたね。気にしすぎなんでしょうけど、まあリゾート地ではありますんで、バリ島インドネシアですからリゾート地ではあるんでそんなに危なっかしいところではないんでしょうけれども、そのなんかねちょっと意識の低さっていうところがびっくりしましたね。今回千歳空港から、まあ、一回インチョン空港でトランジットをしてからデンパサール飛んでったんですけど、そのとかく日本に住んでるとやっぱり日本って、まあ、先進国の一つに数えても良かった時代があったと思うんですね。だけどもインチョン空港に行った時に感じたのが、まあとにかく日本人の存在感がないんですよ。っていうのは、まあ当然ゴールデンウィークの後に我々行ってますから、まあ ゴールデンウィークの時は活況だったんでしょうのかもしれません。日本人もいっぱい行ってたのかもしれないんですけど、そのインチョン空港の中のその売っているものとかお店屋さんの売り方ですとか、飛び交ってる言葉とかっていうところに日本語の存在感って全くないんですよ。今言ってること分かりますかね。私が北京に行ってた頃っていうのは1ドルが98円とかそれぐらいの時代、まあ日本が杖なんてもんじゃねえぐらいの時代に行ってましたから、その日本人という観光客に対してものすごくこう前向きなんですよね。ですんでその北京空港に降り立った時も北京空港の人は日本人だって分かったらすぐ日本語で話しかけたりとか、そのタクシー乗り場ですとか街の中ですとかもすごくこう日本語が溢れるんですよ。わかります、言ってること。とにかく日本人金持ちだから日本人に対して話しかけて少しでもこう上がりをもらおうっていう気持ちがあったんですよね、20年前。まあ北京っていう地域ではしかないですけど、だけど今回そのインチョン空港にしてもデンパサールにしても、その日本語を喋ろうとする人っていう影がないんですね。でお店屋さんに入ったとしてもそのね、安いよ安いよとか、ね、社長さん買うよお土産いいよとかっていう日本語の声とかも一切聞こえてこないんですよ。っていうことは現地の人たちにしてみたら日本語っていうものが二の次三の次、当然日本人っていう存在感も二の次三の次になってんなって思ったんですね。で街の中にたくさん銀行があってそこで両替するんですけど、その両替をするときに、まあ、各国の国の通貨のレートって出てるんですが、今その中国元の方が上に書いてあるんですよ。あのスイスフランとか台湾ドルとかあとイギリスポンドかな、日本の日本円がその通貨の一覧表のずっと下の方にあるんですよね。それぐらい日本円の魅力が下がったっていうことなんだろうなと思って見てました。まあ当然街の中でもそういう日本語が聞こえてこないっていうのもあって、その私が知っていた頃の海外の日本の立ち位置っていうよりも随分とランキング下がっちまったもんだなっていうのはすごく感じましたね。でまあ、日本の国内でニュースを見ててもやれその非正規雇用ですとか派遣労働者とか低賃金がどうのこうのとか空白の20年とかなんとかっていうね、最近の報道でこの20年日本の賃金は一切上がってないけど税金だけがクソ高くなってるとかっていうような報道がじゃんじゃんされてるじゃないですか。で結局そこにそこが今現れちゃってるよねって、日本国内ではまあまあなんとか生活はできるんでしょうけど、その海外にリゾートをするとかお金を使うっていう、まあ、いわゆるその可処分所得っていうのがとにかく日本は少なくなってしまったなっていうのを感じましたね。我々庶民が海外に行ってどうこうっていうことにこうお金をこう費やすっていうことができなくなっちゃったんだなって感じましたね。どう思う、どう分かりますかね、伝わりますかね。だけど現地に行くとその走ってる車が日本車が大半なんですね。日本車が大半ですよ。トヨタとかダイハツとかまあ日産、まあいわゆる普通の日本車がじゃんじゃんほぼほぼ9割ぐらい日本車ですよね。で現地でバイクも走ってるんですけど、まあバイクはもう当然そのホンダですとかヤマハ川崎ホンダが多かったですね。とにかくホンダのバイクが多かったです。でトイレにしても TOTO のトイレだったりですとか、電化製品はエアコンは三菱っていう日立だったりとかありましたね。冷蔵庫はまあ住んでたところがホテルだったりとか ビラだったりしたんで、まあ海外製のものが多かったですけど、ドイツ製のものが多かったですけど、だけど今一般生活の中で日本の製品っていうのがすごくこう知れ渡ってはいるし、普通に普及はしてて、日本の企業の製品は海外には行ってるんですけれども、その日本の日本製の商品が海外で知れ渡ってる割に、そのまあ売り上げというか利益というか、そういったものは日本庶民にまでは降りてきてなくて、でも海外の人から見ると日本の製品ってすごい、日本ってすごい国なんだっていう風な、まあ幻想みたいなものは持ってるんでしょうが、でも実際日本に住んでる我々はそういったものの恩恵は一切受けてないんですよっていう、企業の儲けっていうのは企業のトップ層だけが持っていってるんであって、国内で働いてる人たちっていうのは全然そういったお金儲けにはなってない、遊びに一つ、遊びにさえも行けなくなっちゃってる、まあそんな最近の日本なんだよねっていうのを感じましたよね。どこに、日本っていう国がどういう国なんだっていう、感じが とにかくしましたね。なんかいろいろ今やってますけどね、どうなんですかね、どう思いますかね、皆さん今回のゴールデンウィークはどんな遊び方しました？多分大した遊び方してないでしょ。海外旅行したわけじゃないでしょうし、どっかすごく、立派なホテルに泊まったとか、すごい国内リゾートを楽しんだとかってあんまないと思うんですよね。まあそんな世の中でいいわけとかって思っちゃいますけど、いかがですか？まあそもそも日本人っていうのは、まあ、島国で排他的なところがあると思うんですけど、まあこれインドネシアも同じですよ。何十個かの島が集まって一つの国になってるし、まあ今回言ったのはバリ島っていう島ですし、まあいわゆるインドネシアとはちょっと文化圏が違う小さな島の中にいたんですけども、なんでしょうね、あのインドネシアはインドネシア語があるのかな、でバリ語っていうのもあるのかな、でまあ現地では英語が普通に会話使えたりとかするんですけど、なんでしょうね、普通のコンビニだったりとか、まあ屋台のおばちゃんですとか、屋台の食べ物屋さんだったりとか雑貨屋さんとかっていうのもあったりとか、お土産屋さん、いわゆる観光客を メインにしてる、まあ、お土産屋さんだったりとか、現地の人に向けてやってるあのお店屋さんとかっていうところも、まあフラフラフラフラ私行っちゃってタバコ買ったりとかするんですけど、普通に英語通じるんですよ。これってねすごいなって思いましたね。仮にですよ、今その北海道のニセコ町っていうところがすごくこう海外のそのオーストラリア人ですとかヨーロッパの方々にもてはやされてる地域で、確かに向こうに行くと欧米人の方いっぱいいらっしゃるんですけど、実際町の人たちが普通に英語で話しかけられて普通に対応できるかっていうと、そんなことないじゃないですか。タクシー乗った時に英語でどこどこ行ってとかって言って、まあ分かったっつってバーって行き始めて、お前らどっから来ちゃうんだよ、そうか日本か、うんでね、なんかうまいもん食ったかとか、いろんな会話が発生するんですけど、そこ全部英語で、あの普通のタクシーのおっちゃんがですよ、白タクのおっちゃんがやってるんですよ。でも日本のタクシーの運転手そこまでできるかっていうとできないじゃないですか。まあすることもないでしょうしね、私たちに対してない、まあそれぐらいなんだろう、グローバリズムっていうか、その日本人のその島国的な感じとかっていうのが極まっちゃってるよねっていうのを感じましたね。でまあこの間も収録でちょっと話しましたけど、街を歩きました、そうすると目に入ってくる情報が全然頭に入ってこないって、でよく考えてみると結局その英語で書いてあったりとかバリ語だったりとか、 インドネシア語だったりとかして、アルファベットは使うんだけれども、英語だと思って食いついて見ていくと全然違う言語で書いてあったりとかすると、当然情報って頭の中入ってこないじゃないですか。だけど彼らは彼らでちゃんとその生活の中でやってるんですよね。その日本と比べた時に、ここまでもその日本って立ち遅れてるんだなっていうのを感じましたよね。何がグローバリズムなんて思っちゃったりとかして。で、まあエピソードの一つになるかわからないんですけど、今私がやってる仕事っていうのは、ある国内のリゾートホテルに入るのかな、わかんないけど、お姫様ホテル、で、まあいろいろその電話のコールセンター的なことをしてるんでね。で、日本の方からもどんどん電話も来るし、海外の方からも電話が来ます。で、実際に今働いているところでも、まあいろんな国の言葉は飛び交うわけですよ。英語、韓国語、中国語、まあ加えて日本語ですよね。4つの言葉が飛び交ってるんで、で、いろんな国籍の人もいるんですよ。で、日本人で英語が堪能な方もいらっしゃるし、韓国人で、日本語が堪能、中国語が堪能とかっていう方もいるんですね。で、ある日、その、日本人から電話がかかってきました。で、韓国のお兄ちゃんが電話を取りました。とっても日本語上手です。ええ。確かに、イントネーション的には、なんとなく韓国人っぽいイントネーションは出ちゃうんですけど、でもすごく丁寧だし、仕事もよく知ってるし、お客さんの要求に対して、ものすごく真摯に向き合って、素晴らしい仕事をするお兄ちゃんなんですけども、彼がね、言われちゃうんですよね。お前日本人じゃねえな、つって。日本人出せって言われるそうなんですよね。なんかそれってすごく、クソだな、日本人って思えちゃったりとかするんですよ。わかりますかね、言ってること。で、千歳空港からインチョン空港に向かうときも、私たちの一つ前の、ご夫妻がいたんですね。年の頃多分もう60超えて、60半ばぐらいの、ちょっと金持ってるぐらいかなっていう、おっさんとおばさんがいて、で、たまたまカウンターにいた女の子も韓国の方なんですよ。でも、ものすごい日本語綺麗です。もう、わからないぐらい。わからないぐらい。よーく聞いてったら、もしかして東北の生まれですか?ぐらいの、ニュアンス、イントネーションの違いなんですけど、でも結局そのおじさんが言うには、お前韓国人だろっていう言い方をするんですよね。もうね、なんかね、俺恥ずかしくなっちゃって、日本人として。お前これから韓国に行こうとしてるのに、なんで韓国の人と、韓国の人が対応してることに対してネガティブなイメージを持ってるの?って思えちゃったんですよね。っていうぐらい、今の日本人っていうのは世界より立ち遅れてるクソ田舎者民族なんですよ。やっぱこれって今回こう久しぶりに海外に出てみて改めて、ああ感じておいてよかった、日本人として感じておいてよかったなっていう部分なんですよね。まあ日常の生活の中で日本人として生きていて、日常の生活の中でそれを感じるっていうのはすごく難しいことではあるんですけど、日本人って大したことねえなってつくづく思いましたよね。当然私が向こうにいた時よりも日本人のパワーって落ちちゃってるし、イケイケどんどんの日本人っていないんですけど、でもね、いましたね。向こうでね、スパに行った時に、現地のお姉ちゃんに、クソ日本人だな、お前みたいな、ナンパの仕方をしてる、クソあんちゃん子がいましたね。もう俺、おかしくて楽しくなっちゃって、うわー、お前って、まだ生きてたんだって思えるぐらいの変なやつがいましたよね。まあそんな感じでですね、3つ3話に分けて、感じはしましたけれども、やっぱり海外に出るっていうのは確かお金もかかるし、緊張もするし疲れるんですけど、 その日本人が日本、俺、私自身が日本人であるべきために、見つめ直す機会としては、やっぱこう、頻繁に行った方がいいのかなって思いますね。思いました。日本っていうその小さな環境の中で生きていると、本当に勘違いして周りが見えてこなくなってしまってる部分もあるんで、まあ、金はかかるにせよね、海外に出て、こう、俯瞰で物事を見れるような環境っていうのは、今後も作っていきたいなと思いますよね。で、今回、やっぱり、神さんに全部アテンドしてもらって、まあ、現地行っても全部やってもらいました。もう、すべてです。私やったのはね、箸を持つぐらいかな。あと、ビールを飲むぐらいかな。それ以外は全部やってもらいました。いや、ほんと神さんに感謝です。ちょっと危なっかしいところはあるにはあるんですけど、まあまあ、それは、フォローできるところで私がフォローするんで、やっていきたいなと思うんですけれども、今回はやっぱり、神さんにおんぶに抱っこ、滑った転んだ全部やってもらいましたんで、まあ次回ですね、中華圏に行ってみたいですよね。で、二人でも話したんですけど、やっぱりね、中国は行きたくないそうです。ね、私、北京はすごく、ね、長くいましたし、生活もしてましたから、得意な地域ではあって、一度こう、北京っていうところにも行ってみたいです。で、まあ、北京にいたのは、オリンピックをやる前、オリンピックが決まる前だったんで、本当にこう、古い北京しか知らない。まあ、いわゆる三丁目の夕日ぐらいな時代のイメージですよね。で、三丁目の夕日ぐらいの時代の東京と今の東京って比べると相当文化違ってるじゃないですか。街並みも全部。それぐらいの違いがあって、多分、今の北京に行くと私はポカーンとするだろうなとは思うんですけれども、まあそういった意味でも一度こう若い時にやってきたことっていうのをおさらいしたいですよね。で、そこで一回こう区切りをつけていたいなって思いますね。で、まあ、神さんどうしても行きたがんないんで、まあ、北京、上海、一回行ってみたいなと思うし、その私が喋ってた中国語っていうのがどの程度まだ通用するのかっていうのが必要に駆られないと出てこないっていう部分もありますんで、もしよろしければなんですけれども、この台湾にですね、行ってみたいなって思いますね。台湾だったらまあ行ってもいいかなとは言ってくれてるんで、今度はね、私が全部アテンドして、お店を手配したりですとかね、そういった美味しいものを食べに行ったりですとか、そういったことが、ちょっと神さんに恩返しじゃないですけれども、やれたらいいなっていうのはありますよね。まあ、あと、その、最近行ってみたいなって思うのは、なんでしょうね、日本人として、まあ、また重たい話になっちゃうかな。こう、戦争のことっていうのを、やっぱさらい直したいなっていうのはありますよね。その、北マリアナ諸島とか行ってみたいですね。グアムとか、サイパンとかあんま興味ないんですけど、パラオ共和国に行ってみたいですね。パラオ共和国っていうところがどういうところなのかっていうのを行ってみたい。まあ今回のインドネシア、バリ島とそうそう変わんない距離感っぽいんで、まあ来年無理でしょうね。やっぱり2年ぐらい貯金して、次回はそっちの方にも足を伸ばしながら自分のアイデンティティっていうものを確立して、見つめ直してみたいななんて思っちゃったりなんかしてまして、今日のところはここまでです。この後もお洗濯とか頑張ってください。って思ったら次の曲が始まっちゃいましたね。始まっちゃいましたんで、もうちょっとだけ喋ります。キリが悪いですよね。あ、34分も喋ってるんですね。まあもう喋ることもほとんどないんですけれども、さっきまでですね、ネットフリックスでサンクチュアリ見てました。面白いですね。見てみてください。まあ、相撲という世界を、まあ、ちょっとした変な切り口でやってるんですけれども、面白いですよ。やっぱりこう、なんだろうな、まあ、角界の闇だったりとか、まあ、ちょっとやっぱりこう、ファンタジーなところもあるにはあって、 いわゆるネットフリックスかなっていうところではあるんですけれども、まあ最近話題になってるだけのことはあって面白いなっていうふうに見てましたね。あとそうですね、このポッドキャストでもちょっと喋りましたけれども、インド映画、NTR ジュニアさんがやってる RRR っていうやつで、これはその海外のネットフリックスでは普通に公開されてるっぽいんですけれども、日本でそれ見れないんですよ。で、日本で見れないんですけど、その現地に行ったら見れました。改めて見てみましたけど、まあすごい映画でしたね。すごかったですよ。で、小ネタ、まあ、で、日本に帰って、まあ、それダウンロードしたんですね。ダウンロードして日本に帰ってきても見ようかなと思っても、日本の電波圏に入ってくると見れないですっていうふうに言われますな。へーなんつって。それと、携帯電話でちょっと面白い事象を発見したんですけど、その日本の携帯電話で写真撮るじゃないですか。で、そうするとカシャッと音するでしょ？だけど、それって、日本国内と韓国国内だけみたいです。インドネシアに行って、バリ島行っていろんな写真撮ってきたんですけど、その音鳴らないんですよ。韓国、日本国以外なんで、シャッター音は消えますっていうね、表示が出るの。へえーと思っちゃった。それだけの話です。では、さよなら。さあ、来週からまたネタ探しに奔走します。それでは。